これほど疲労困憊の状態でこの QIC をスタートしたことがあったでしょうか。現在時刻は22時20分。今朝起きましたのは6時ぐらいでしたか。朝6時ぐらいでしたね。それからさまざまな準備を経まして私が出動しましたのは、9時ぐらいだったんですけども、それまでずっとさまざまな機材のセッティングその他いろいろやっておりました。で、出動した先はどこだったかというと今日は大阪府庁でございます。重厚な佇まい、大阪城を目の前にした大阪府庁、その中にはあの憎き Y 村がいるわけであります。でそこで今日は何が行われたのか、これはこの後 C 枠でたっぷりと、前島ミッドナイトが、これまた疲労困憊ヘトヘトになりながらいろいろ語ると思いますが、ともかく大阪 IR いわゆるカジノ、これの是非を問う住民投票を求める、署名が行われましたが、この署名を元にしました住民投票をやるかやらないか、その採決が今日大阪府議会で行われたわけであります。皆さんもすでにニュースなどでその結果はご存知かと思いますし、そもそも数の論理で言えば、絶対に通るわけのない、無理な戦いとも言われていたわけでありますが、でその通りにはなったわけでありますけれども、ここで戦いは終わるわけがありません。どうなっていくのか、その天末、これからの、どういうふうにことが推移していくのか、その予測、そういったのを含めまして、この後 C 枠でたっぷりとお送りしてまいりますが、それまでの A 枠 B 枠は基本的に暇ネタをお送りしていくことになっておりますので、大変に、ヘトヘトになりながら、いろんな脳細胞を活性化させながら喋らなければならないということで、私今本当に自分を鼓舞しながら、必死になりながら番組をお送りしようと考えているところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西、今日はなんと FMC G スタから QIC 初めてですよね、 G スタからお送りしてまいります。お相手は私榎木田新右衛門と、そして
はい、本当に G スタからやらなきゃいけないぐらい全員疲労困憊の中ですね撮っております、前島です。
はい、元気を、装ってみる春菜です
装ってるの？いやなんか元気そうだよね。
そうですね、
でも T シャツからなんか白い子がいっぱい吹いてるのはちょっと気持ち悪いけどね。
これあれ幸せが吹いてるんです
よ。それは春菜さんのよだれですね
ビブーティーです
ね。なんかうるせえやつらビューティフルドリーマーで、自分がいつなんでしょうねって言ってるあの教員のシーンを思い出してたんですけど、そしてこの方、
ちょっと本当のこと言えなかったんですけど、私普通に昼間は仕事してまして、はい、実はエネルギーそんなに疲れてないんですよ。いいですね、皆さんお疲れ様でした。エグです。
そして、大して疲れていない FMC
疲れてるわい
割れたぞ音が
疲れてるわい
三髄に馬と書いて疲れるということでしょうか。
そっちじゃねえわい。
この方です。ご紹介をどうぞ。
もう飲んじゃったよ。キラウィアユクです。
飲んでんのあんた酒を。
飲んだ、1本飲んだ。
何を1本？
アーモリカね。エビスを飲みました。
エビスを
贅沢ですね。
贅沢ですね。
たぶん1本の鳴らしですね。
いやもらったエビスを飲みました。
私は今これは何ですか、これお茶。
はい、濃い茶です。濃い茶。
どこのブランド？多いお茶の。
はい、伊藤園です。伊藤園、
一流ブランド伊藤園
の。
美味しいお茶をね。
自分らお茶飲んで、ね、北上屋さんは魚の一本飲むという。
そうですね。
もう浴びるように、
ね。なんて言った。
ね、魚の一本もうお召し上がりだそう。樽をね。
樽も飲んでないわ。
ビールサーバーから直接口に。
そう、最近あの生樽ってないですよね。あの、朝日がちょっと大きい2リットルぐらいのやつを出してますけど、
はいはい、
もう他のメーカーほぼ出してないでしょ。
生樽って昔あれだ、キリンとかがあの、キリン の, であの蛇口じゃないな、なんていうんですかね、はい、出口があって、はい、こんなそれこそ2リットルぐらいの
だからね、プラスチックとかアルミとかでできてるやつで、はい、であの口をね、プラスチックの口をこったのネジ止めして入れるわけですよ、
はいはい、
それであのサントリーのやつは、はい、ピヨピヨピヨピヨって音がするんだよね、
継
ぐ時に、で、いかにも一般大衆が喜びそうなとかっていう CM があり、うん、でキリンのやつはキリン の, あの顔をしたやつ、
そうそうそう、
あれも確かピヨピヨなんか音鳴ったような気がするんですよね、
空気の音がピヨピヨ聞こえるという、
そうそうそう、見ないですね、やっぱりね、
そうですね、もう売ってないんじゃないですか、
売ってないと思うんですよ、さ あ, あお便りいきましょう。こちらは東京都目黒区からいただきました。41歳、主婦兼挿絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み、
ありがとうございます。
やっぱりですかね、ヤクルト1000が売ってないので、
はい、
普通のヤクルトを10本一飲みする。
それだとあの2000になるんで、
あ、はい、いいじゃないですか、より良い。
はい、
まあ糖分取りすぎって話、
ね。そうですね。
はい、何度の整理をしていたら、
はい、
アナログレコードの針、
はい、
まあ、いわゆるカートリッジって言ったりするんですけど、はいはいはい、が3個。おそらく新品、デッドストックですか、が出てきました。多分死んだ親父が買っていたものです、
はい、
ちなみに、デノンの DENON、まあ、昔はデンオンと呼んでおり、
はい、
いましたけど、今はデノンの DL103、はい、DL-103 と書いてあります、うんうん、いまいち価値が分かりません。それ以前にレコードプレーヤー自体がありません。
あ、なんかあの
どうしましょうね。
レコードプレーヤーはなんかあれじゃないですか、確か夢グループかなんか売ってませんでした。
夢グループ
売ってる
ですよね。なんか
CD とかで CD、 この CD がとかじゃない
ですか。あれは
DVD がとかっていう、
ね、確かね、あのジャパネットで売ってました
よ。
ああ
今ね、あの電気で売ってるのはアイオンっていう、あのアメリカかどっかの、メーカーで、あれがちょうどあのレコードプレーヤーを、
はいはい、
最終的に正式に出してる感じの
ですね。デノンの DL103、はい、今も売ってますよこれ。
あ、
はい、大体1個安くて3万円。
おお、針ですか。
はい、
はい、
これDL103 ってなぜ今も売られてるかというと、
はい、
これ放送局で使うからです。
あ、
放送局用です。
うん、
はい、でね、レコード針って針がすり減ってくるんですけど、うん、
はい、
でそうすると針を交換するんですよ。交換針っていうのを使うんですけど、はい、でこの DL103 には交換針ありません。
ほら、
へ
え、はい、使ったら終わりです。
おお、
はい、
長持ちするんですかそれ。
まあ使い方によりますよね、レコード針には、
はい、
代表的なもので、まあ、2つ申し上げますけど、はい、MM 型と MC 型っていうのがありまして、MM 型っていうのはムービングマグネット型というやつで、
うん、
針がこう先端にダイヤモンドのもうとんがったね、かけらみたいなやつがひっついてるんですよ、
はい、
それが針なんですよね、
うん、
でそこにその、感知レバーって言ったかな、そのまあアルミの細いこうパイプみたいなのがあって、
はい、
でそこの軸のところに、コイルが巻いてあったり、あるいはそこが磁石になってたりするんです、
はいはい、
でムービングマグネット型っていうのは、
はい、
針がこう揺れるじゃないですか、音溝の中をなぞっていくときに、はい、そうするとその感知レバーがガーって震えるんで、それ自体がマグネットになってて、
うん、
でその周りにコイルがあるんですよ。でそこで電気が生じて音に変えるっていうやつです。いわゆる導電型というやつなんですね。でこれは中のその針だけを、マグネットになってる針をスポーンと抜きゃいいんですよ。
へー、
ストック新しいやつをスポーンと刺せばいいわけですよ。で針交換できるんですよ。でムービングコイル型 MC 型っていうのはこの DL103 に代表されるやつなんですけど、これは感知テーバーにコイルがついてるんですよ。で本体にマグネットがあると逆なんですよ。これは交換が難しいというかできないです、なのでこれは大変に、価値のあるものです。
貴重なんですね、
はい、 で、一般的に MC 型の方がその音の再現性が高いと言われておりまして、まあ高級志向のオーディオマニア、お父さん多分マニアだったんじゃないですか。となると今レコードプレイヤーがないということですが、
はい、
プレイヤーもいいものを使いだったはずですけどね。
どこ探して出てきたら
あったらあるんじゃないですか。ね、
おそらくテクニクスの SL の1500と1200だっけな、とか
家族にバレへんように買ってこう隠しといてとか、そういうのじゃないですか。
こ実はなんか地下室の入り口があって、ね、難度の奥にね、
はい、
でそれをこうカツカツカツ、はい、って
秘密の部屋が、
鉄の扉があって
ギー
でこう電気も何もないですよ、はい、でなぜかそこであのろうそくの明かりをつけた食台にな
んでそんな西洋の魔女みたいな。
いやこうだって LED の、あのとかスマホだったらつまんないじゃん、
ね
なんか
まあ、
スマホのライトでちょっとつけてよとかじゃなくて、やっぱこう食台に、
はい、
絞ってこうあのあでこう火をつけて、
はい、
で特にできればマッチもですよ。
ああ
普通ライターじゃなくてマッチで、
はあ、
しかもマッチもしかもここ何日か話題になってるブック型マッチ、昔喫茶店とかで配ってた
ピッてやる、
こう挟んでピッて引くやつ、
挟んでピッて引くやつ、
あれもう製造がついに終わってしまったという、
は
い、
あれ自体なくなったんですか。
ついに消えます。
もう
なくなります。
ブック型マッチってこれ、あれですかね、
あれ粗品とかでもらえるやつですよね。
普通喫茶店とか行くと大体こう置いてあったりするざる、はい、の中にさ、
はいはい、
あれもう手に入らなくなる。もう製造してた唯一のメーカーが製造をやめましたんで。
うわ、
何喫煙者が減ったってことですか、ね、
それもあるし、やっぱその需要がやっぱないんでしょうね。
ないって。いやどうなのね、マッチの需要確かに減ってますよね。
ケンさんあれですよね、マッチでいつもつけ火をやってますよね。なんかね、
つけ火どこでですか。
つ
け火やってません
よ。
気に入らねえやつの家のところに、なんかこうおがくずとかを巻いて、でそこに灯油を湿らせて、
おがくずなんかどこにあるんですか。
でそのブック型マッチでピシッとこう火引っ張って火ってジュボッてついたやつをポンとやって逃げるという。
エビスさんなんか言ってあげてください。
一応ですね、今アマゾンですね、1250円で100個入り10本
かける、だからもうそれ最後だと思う。
1列
箱入り。これは外国にもないんですかこれ。
多分
そうですね。ブランドは中村マッチです。
中村マッチ。
そうなんだ、
多分ね、うちにもし中村さんという人が入ったら、はい、中村マッチっていう名前書いてほしい。そういえば、まあ いや、やめとこう。まあまあいいや、はいはい、まあ、マッチの話はもういいんですけど、
それでレコードプレイヤーね。
そうそうそう、はいはい、で、これその地下室に入ってってです
よ、はいはい、で、コウモリがバーッとんでね。
いや、もうコウモリとかええやんか、もう。
で、そこにさ、この、オーディオ機器がこう、しまってあるわけ、
はいはい、
そこに。もう放送局で使っていたようなものとか、なんかすごいものがね、
隠されたマントみたいなのをパッて開いたら、うわーすごいっていうのが出てきて、
そっからこう白骨死体が出てくる。
白骨は出てこないですか、でも一つ気になったことがあって、
白骨ですか。
いや白骨じゃない、白骨じゃなくて、針の話をしてたじゃないですか、昔うまい人が竹削って竹針を使ってた気がするんですけど、あれは、
それ蓄音機ですね。最初の
蓄音機とちゃうんですか。
最初の頃の蓄音機のやつは SP 版といって、はい、回転数が77と何分の1、まあ、ざっくりと78回転なんですけど、はいはい、それを聞いていた、はい、そのラッパー型の蓄音機の初期型は竹針です。
そうなんですよ、はい、だからそれでレコード聞いてる人いたような気がするなと思って、
はいはい、今 その45回転とか今のだったらもう古いけど、はい、普通のやつはちょっと竹針ではきついでしょうね。もっと細い、音溝が細い、ま
あ、ちなみにハリネズミのね、針はできるらしいですよ。
ハリネズミの針で蓄音機が回ると、
レコード聴けるらしい。
蓄音機じゃなくてレコードが聴けると、は
い、まあやれるかもしれないね、先がね、止まってある程度滑らかだったらね。
そうなんや、なんか上手い人が竹針でやってたなと思って、
楽研の大人の科学シリーズっていうのがありまして、はい、あれで蓄音機っていうのがあって、はい、紙コップっていうかプラコップね、はい、プラス透明な、はい、プラコップをザクって刺して、はい、で回転させるわけですよ。でそこにそのラッパーがあって、ラッパーの先が木綿針がついてて、
はい、
でそれをその針をそのラッパーのなんだそのプラコップにこう触らせるわけ、
はい、
でちょっと負荷をかけて回転させるわけ、はい、でそのラッパーに向かってうわーとか言うわけ、
はい、
そうするとその音溝が記録されるわけですよ。で今度それを負荷をちょっと弱めて針を乗せるとラッパーから音が聞こえるっていう録音ができるっていうのがあるわけよ、
はいはい、
でもうそれを俺買って、
はい、
もう何 回やってもダメなの、はあ、全くもう録音なんもう何も取れない、はあ、不良品だぐらいなの、はあ、でもただそれを使って講演をしますって約束しちゃってたのよ、
は
い、あの年寄り向けのその情報化の DIY っていう私の元ネタがあるんですけど、でそれをやってたら、なんか木梨さんなんかいじってます今。
いや全然何もしてないですよ。
そうですか、なんか音がなんか、はい、戻ってきたりしたんですよ。なんか他
すいません、
あ私がそっちがそっちですか、
あのキラウエさんの声を聞いたかなと思ったんです
よ。あ、はい、で何の話だっけ、あそれで、
はい、
で講演会でその一回もうまくいったことないんですよ、ね、
あ
でもちょっとやってみましょうっつってやったら、はい、やっぱ本番に強いね俺ね、うまくいったんですよ。
取れたんですか、
うん、もう拍手喝采で、もう俺これからこれ持って講演して回ろうと思ってくれ、そういうことがございます。
今度やりましょう、
いや 今も熊本に置いてますけどそれね、レコードどうですか皆さん、レコードプレイヤーは前島君なんかだってアナログ版なんか触ったことないでしょ。
ないですね、
もうだ生まれた時から CD
で、ああテープとかじゃない、
カセットテープ触ったことある、
うん、ありますよ。
ああ
カセットテープ CD 出て、
うん、
そうですよね、そこですよね。
ああ、エンクさんとかはアナログレコーダー当然
触ったことある？ ありましたよ、あの、実家に、
はい、ああ自分で買ったことないですか、アナログ
針、
いや針じゃなくてあのレコード版、
レコードは買いました、はい、はい、
キラウエさんの時はまだあれですよね、まだあの音を記録するっていうメディアがなかった時代です。
いつの時代ですか。
いやいやあの、
ね、縄文とか
縄文、
いやいや
前島君縄
文弥生、
やめてください、
はい、
ですね、やっぱり聞かないですよレコードは。
ああやっぱりあの伝達に関してはやっぱりのろしとかですよね。
そうです忍者じゃないですか。
ああのろしまではないわ、天正とかにしておきましょうか、
ね、ああこれ出前館で、出前館であの中華丼お願いしますっていうのをのろしで
どうやって表すんですか。
いや分からんけど続いては神奈川県鎌倉市からいただきました36歳和風パティシエ、ラジオネーム木田姉さんの下僕、
ありがとうございます。
ラーメンの汁って服に飛び散りますよね。そんなあなたに朗報です。
は
汁が跳ねても水をかけるだけで真っ白に復活する T シャツが誕生しました。
汁をかけても
さあ前島くん、
はい、
マリオ流ラーメンを跳ねさせてください。
いやいや跳ねないですから、そもそも
あれ粘土が強すぎて、
あれは塗らない、塗るもんだ、ね、
そうあれ跳ねないですから、
跳ねるものじゃない、あれが跳ねる状態だったらとんでもないですから、
そうそうそうそう、
もうねあのエロ木田さんは喜んで食べてましたけど、
そうね、
食べてませんけどね、
これは
食べ物じゃない、違う、
これ何でしたっけ、これはカルボナーラだって言ったら嬉しそうに食べて
ます。あ一番最初の時ね、
はい、すげえ嫌な顔して言ってました
ね。嬉しそうにね。
ちなみにこれあの記事がついておりまして、ラーメンスープを弾き返すラーメン T シャツが登場したということです。
あ、
これはアイデア商品の企画製造販売を手掛けるインタープライズというところのプロジェクトで、見た目は普通の白い T シャツですが、このスープが跳ねた部分に水をかけて流すだけで元の白さを取り戻す驚異の、まあ、弾き力、撥水力っていうんですかね、こうを見せる。で汁を弾く特殊加工は豚骨や味噌、醤油など、幅広くそのラーメンのスープに対応しているそうで、うん、その全容は幕開けってなんだ、クラウドファンディングのサイトがあるじゃないですか、
はいはいはい、
で、実施予定のそので、その正体が明かされることになっていると。
お
だからまだその映像とかはどうも出てないみたいです
。あ、まだ販売されてないんですね。
これからみたいですね。
これ出したいですね、買うのはね、はい、
これでもさ、
はい、
そのスープを弾くっていうのはさ、はい、汗とかそういうのも弾いちゃうってことだよね。
かもしれないですね。
内側からは吸うけど外からは跳ねるんじゃないですか。
あ、そうなの。
いや、そんな気が、だってシャツの、
ね、
シャツの意味をなさなくなるじゃないですか。
実はこれ全部ただのビニールでできてるとかじゃない。
まあまあまあまあ、そうしたら内からも外からも弾きます
けどね。着心地最悪ですよ。
そうですね。
木下さんいつもお風呂はスープで入ってそうですけど、どんな。
あ、マリオ流のね。
なんでマリオ流のスープなんですか。お風呂入ってないですよ。
お風呂入ってないんですか、木下さんは。 さすがですね。
だって湯船に浸かりませんもん。
湯船に浸からない。
ああシャワーですよ今は。そうそうそう夏です。
やっぱあれですか、こう家の裏側には裏手のこう奥の方にあるあのなんとかの滝ってとこでこう白装束で明け方からこう、ね、
怖いです。怖い
東京社会人
列在前林病東社会人列在前
夏ならそこ怖いわ。なんかなんで
そっちで
くじを切ってるわけですね。くじをね、はい、8時でも9時っていう。
怖え。
そうですか。
うまいこと。
T シャツ白じゃなくて黒でいいじゃないですかね。
まあ俺に言われたってそんな話だ。
黒汚れないっていうことを表すために白なんじゃないですか、とりあえず。
いや、わざわざ白着てなんかナポリタンとかそんな飛ぶようなの食べないですよ。
誰もナポリタンなんか言ってないんですけどね。
いやいや、ラーメンとか飛ぶようなのはね。
ナポリタンの滝があるんですよ。
ナポリタン、
ナポリタンね。
キレイさんにとってナポリタンはラーメンなんですよ。
ああ、まあ麺ですか。
汁なし麺みたいな。
ケチャップ味のラーメン
か。ミートソースとかね。
カレーうどんとか。
あ、そうそうそうそう、それもそれも。
カレーうどん。
はい。それ着てスリランカのカレー食べに行きましょう。
あんまりあれ。
それを着て。
あれ跳ねないぜ。
あ、そうそうですか。あれ結構シャバシャバしてるから、勢いよく食べたら跳ねるかなと思って。
まあね、どうですか、こういうあの汚れがサッと落とせるものっていうことで、
ミッドナイト T シャツをそれで作りましょう。
なんかこれってさ、プリントがしづらいと思うよ多分。
ああ、そうですね。これはもうそれもミッドナイト T シャツも買わないでくださいね。
あれね、あの最近ね、あのオンデマンドプリンターってやつが、はいはい、結構あのあちこちに出てきて、はい、本当に安く、あれあの今度すずりを使わないで直販がうち可能になるかもしれない。
ああ、そしたらもう
直販だと、もう今までから比べるとかなりお安く提供することができる。
1枚売れば4枚分ぐらいの。
鈴木さん焦ってるんじゃないですか、
う
ん、
もうね、
猪木田さんすごいですね。
いよいよこうテレショップをね、はい、お客様がこのミッドナイト T シャツを着ていただいたら、はい、本当にこうあの前島君になれる、はい、そういう夢グループ一押しの、あ、うちはだから悪夢グループ
だ、ね、そうですね。でもお高いんでしょとか言ってる。
いえ、お安くなってるんですっていう、
はい、演歌歌手もね、
は
い、
あ、
いいですね、
だからもう今だからすでに T シャツ用プリンターっていうのが、はいはいはい、家庭用ではないんだけど、ああ半分業務用みたいな形で、あれどこだっけ、リコーかな、リコーじゃねえや、
エプソンとかキャノンとか、
違う、ブラザーだ、
あ、ブラザー、
ブラザーかリコーどっちかだったのね、確かブラザーだったのね、出してますよ。
いやー、いいですね、
ブラザーのプリンター安いですからね。
そうですね、導入します。もう
でもまだね高いよ。
まだ高い。
まだね10万円ぐらいです。
まあ、
でもそれで注文を受けて作れば、はい、すぐに元取れちゃうよね。
そうですね。10万円ならなんかいけそうな
気。10万円だったらお客さんが 2,30 人いたらさ、
はい、
もう取れるよね。
取れそうな気がしますね。
そこにデザイン料でこうエッグさんにデザインをしてもらって、そうですね、デザイン料上乗せて内職モードにしてもらって、はい、ね、そうするといいですよね。はい、
ええ、
いやそうな顔してます。
時給は弾んでいただけるんですか。い
や、もちろん
時給は500円で、
500円と、あとなんか
季節のものね、どんぐりとか、
ちょっと前島君が、はい、前島君がどんぐりをもらうとすごい嬉しいです。これからどんぐりを皆さん、
いやいやいやいや、
隣のトトロじゃないんだからほんまにね、
ね、どんぐり30個集めてきました。
なんかかわいいぞ。
で、夜中のうちに伸びで伸びでって言ってるし、ね、すごいことになるんですよ、はい、
トトロじゃないですか、
夢だったのに夢じゃなかった。
そうそう、だんだん自分もトトロになってきたじゃない、
はい、ね、あ、もう全員でしょ、
だんだん成長してきはったのね。
全員じゃないですか。だって榎田さんは今緑の服着てるじゃないですか。
え、
緑の服着てるじゃないですか。
これあれ、トトロって緑だっけ。あれ
トトロは何色、灰色じゃないですか。
灰
色と青と一番下が白ですよ多分。
あ、ね、あ、うん、ね、まあ木上さんはまあ普段熊本で魔女をやってるということで、いろいろとね、そのどんぐりだとかを、
ね、宅急便してるんですかね。
え、
宅急便やってるんですか。
魔女の宅急便ってな。
あれですよ、木上さん、本当熊本の裏道を全部精通してるので、
はい、
本当にデリヘルの輸送には本当に一番向いていると言われてますね。
まあまあまあね、道は詳しいですな、
もう デリヘルの運転手になってもらうと非常にいいんじゃないかというね、
はい、私はデリヘルはいらない、
デリヘルはいらないですか、
はい、
ということで、
デリヘルは
いらない、はい、まあ、あの話の落としどころが今しゃべ自分で喋っておきながら見えなかった
こに全疲労本番なんでね、これはもう強制的に終わらせていきましょう、
はい、今日は、ね、
ということで、一旦 CM に行きまして、この後もうお便りを続けてご紹介してまいります。一旦 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。